ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる、そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さん、改めましてこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介いたします。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、今夜もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、早速ですが今日の気になるテーマをお願いいたします。はい、
一度以前にもお話をしたんですが、6月号のあのプレジデントという雑誌にですね、
はい、
うちの、前の株主であったり社外取締役元さんしていただいた原丈二さんが、戦後のトップ10のリーダーに選ばれているっていうお話をしたことがあって、当然その中には稲盛さん、京セラの、
はい、
稲盛さんもいらっしゃるわけなんですね。で、稲盛さんの言葉、いろいろ名言があるわけですが、その中で稲盛さんの側近として働かれた太田さん、稲盛さんと一緒に JAL の再建にも、お力を注がれて、専務執行役員として JAL でも活躍をされた、太田さん、この方のお話をちょうどですね、この前聞かせていただく機会ができましてですね、楽しみに行ってまいりましたので、そのことについてちょっとお話をさせていただきたいなと思ってます。
はい、お願いします。はい、
で、当然のことながら稲盛さんの経営哲学を実践をされる、またその上においてサポートしていくということを、熱心にやられたのが太田さんなわけで、稲盛さんの心の在り方の実践部隊の隊長と言ってもいいのかもしれません。そういった中の言葉に、稲盛さんの言葉に、謙虚さは魔除けだということがあって、これはちょっと市民新聞にも以前、市長のことに絡めて書かせていただいたことがあるので、ご記憶の方もいらっしゃるかもしれませんが、根本的な考え方もこの哲学というのはあくまでも利他の心ということなんですね。はい、で、京セラ稲盛さんの生き方というか経営のあり方自体、利他の心ということをすごく大事に打ち出されてますし、それをまたきちっとお題目だけではなくて実践をされているというところが今の結果であり、稲盛さんの生き方ということになると思います。そういったことが徹底できて、何兆、1兆円を超える大きな負債を背負って倒産した JAL をたった3年で、無事回復をさせられ、実行されたと。そういったことというものをですね、ただ単にテクニックだけで、あれだけの会社を無事回復できるっていうことはやっぱり難しいと思うんですね。
はい、
そういったことを考えたときに、その利他の心をいかに JAL の皆さんに徹底することができたか、またそれを理解していただく方々をどのように作っていったかっていうお話を太田さんの方から聞かせていただきました。本当に実践された方のお話っていうのは、
はい、
申し訳ないけど大学の先生には耳の痛い話だと思いますが、机上の理論でこういうふうに理論上なるということを学んできて話をするのと、体験談で話するとこれは全く僕は違うと思ってます。実際にうちの工場なんか、いろんな大学の先生も見えますけども、これはこういうふうにしてすれば量産化できるぞとかね、いろいろ金型からジェルを取り出す方法を教えていただいたりするけど、理論上計算上はできるっていうことなんだけども、いまだに大学の先生から言われたやり方でできたこと一度もないんですね。やはりこの手でどのようにやっていくかということ、今の工夫のあり方っていうのは現場に即して培ってきたノウハウで今作ってるわけですけども、そういった意味からしても、この JAL の再建ということに関して実際にやられた体験談のお話だったので、非常にこう感銘が、大きかったというか、感動させていただいたわけですね。で、 利他の心とこうふと考えたときに人の喜びを自分の喜びとする、まあ、まさに私どもパシックウェブはそういったことを大事に、今日まで仕事をさせていただいているわけですけども、目先の売り上げを追いかけてしまうとお客様の痛み苦しみ悲しみそういったようなことに全然寄り添えないんですね。まず自分が儲かるかどうかということを大、物差しに置いているので、そこのところにお客さんの喜びというよりも痛み苦しみ悲しみこういったものを排除するお手伝いがどこまでできるかということよりも、それをやってどう儲かるかということの計算が先にできてしまうので、まあ純粋に数学の好きな人で考える打算的に考えるとやってられないというか、お金の儲かるか儲からないかの好きな人からすると人の苦しみどう解決するのっていうことについてあまり取り組みたくない課題なのかもしれない。でもそれをあえて全員に理解をしてもらう努力を JAL においてなされたっていうこと、これが普通の人だったらなかなかその理念を理解していただく方法、話し方、それと接し方、こういったことが難しいとやっぱり思うんですけどね。まあ実際にそれをやられてきて、まあ大事な言葉として JAL の皆さん幹部に特に言われたのは、当事者意識、要するに経営者意識というかな、まあ、お客さんの苦しみを全部受け止めてどう JAL らしく生きるか、どういうふうな行動が、まあ、JAL としてふさわしいのか、その時に常にお客さんに喜んでいただけるということ、その喜びを自分のものにできるか、そういう考え方が常に持てているかというこの利他の気持ち、人の利を喜ぶという純粋なそういう心の在り方っていうものを徹底的に解いて回られたと。でも3年とかでたった1000日でそれ解いてそこまで結果を出すっていうのはこれも本当すごいことだと思うんですけどね。でもそれをされてその稲森さんの横で執行役員実行部隊として太田さんがまあご活躍されたということです。そういったことを聞きながらですねふと思ったんですけど、例えばまあ今は皆さんあまりお弁当箱って言ってもジャー的なものが多くて二段重ねとか多いので、昔のそうですねアルミで作ったり、ブリキで作ったようなお弁当箱、で長方形のね、特に僕中学校高校の時なんかだと男の子の中学高校生の男子の男の子のお弁当っていうのは、手のひらよりちょっと大きくて長方形でパタッとこう蓋するだけ、ちょっと傾けると中に入ってたお汁がこぼれてきてしまうような全然こう、お汁水気のもんが止められないようなものが多かったんですが、あの蓋の方にお茶を入れてでお弁当食べるわけですね。でその時にうまく持たないとジャバッと こぼれたりします、うん、要するに器が大きいから自分の方に傾けたとすると勢いよくお湯がお茶が戻ってきて自分にかかるわけですが、お茶を入れてもらって机の上にポンと置いた時にですね波が立ちますよね、
はい、
その時に波が向こうに行って帰ってくるわけですけども、うん、例えばこれお風呂に入った時も同じことが言えて、自分の体の方にお湯を持ってこようとしてこう手でかき寄せようとしてもなかなか来ないんですね。でもその時にそのお弁当のことを思い出して先に向こうの壁に波を当ててあげると帰ってくる時均等の波でこう自分の体のところにお湯が戻ってくる、
はい、
これまさに利他の精神だなとこう思うわけですよ。だからまず自分がきちっと、何かこう利を得ようと思うとまず人に施しをする、この施す背という部分ですよね、
はい、
この施すっていうことを決してこれはあの紐上から目線で何かを、物をあげるという意味だけじゃなくって、うん、心からそういったような自分ができることを、他人に対してさせていただくことによって、うん、自分自身を、そういうお役に立てたという喜びを実感しておるというこういう状況がまあ施しということだと思うので、決してあの貧しい、まあ、例えば最近あまりいないけど僕は子供の頃だと小じきっていう人たちがこう、そうね、1ヶ月のうち何人かも出会いましてね、もうボロボロの格好をして歩いてる人、そういった人たちにおにぎりあげる、また10円あげるとかお金あげるとかっていうふうなことを、これを施しとも当然言うわけですが、ただ単に物をあげてっていうことじゃなくって、自分ができる最善のことを今そこの人に対して何かサポートしたすること、それの行い自体に自分が喜びを感じられること、こういったことができるのが施しであって、まず自分の周りの人にそれをやるしてさせて、いただけるとですね必ず自分に戻ってくる、これが利他の 精神の基本であり、そういった戻ってきた時に感謝できる、また二重施した時に喜んで、戻ってきた時にそのご縁と戻ってきたことに対する対してしっかりとこう感謝ができる、こういう心の在り方をが常に一定にあると JAL の再建もできるということになった、また実際にそしてできてきた、そういったことの重要性を唱えて実行されてきたということだと思うんですね。で、リタの心の考え方の中に私いつも思うのが、情けは人のためならず巡り巡って己がためと、要するにこれもねちょっと最近解釈の違う考え方があって、文化庁だったかな、はい、国の方が考え間違いしないようにこの言葉は大事な言葉として使ってくださいとこう言われるんですけども、人に情けかけてあげると、その人はその情けを受けたことに対して感謝の気持ちもなければ当たり前のように思っている人が多いので、人に情けをかけたって何も意味がないし、その人のためにならないから情けはかけなくていいというふうにこう理解をされている方が圧倒的に多くなってきたので、まあ、国の方もそうじゃないよと、人に情けをかけると巡り巡って結局自分に返ってくるから、人にかける情けは自分のなに自分のための情けに値するんだよということを、これが正しい理解ですよということを、まあ解説をしているわけですね。だから利他の精神、情けは人のためならずということをイコールに考えてみるっていうのも、分かりやすい利他ということを理解する上においてより具体的な考え方かなと思います。そうして見たときによく似た言葉に因果応報と、まあ、ちょっと情けは人のためならずという部分はいい意味合いで捉えて、因果応報というと悪いことしたらあんたこういうことするからこんなに罰が当たったのよって言われるようなことがありますよね。これの時にまあ因果応報という言い方はしますけども、まあ、これを良い意味でもっと捉えると善因善果と、善の原因になることをすると善の結果が得られるよと、まあ、これ仏教用語ですけども、こういった表現もありますし、中国の恵南寺という思想書の中にはですね、陰徳あれば陽報ありと、はい、要するにまあ、表に出ない影に隠れたようなこうひっそりとした徳を積めばですね、まあ日の当たるような報い、いい結果が出てくるよというふうなこともまあ言われています。そういったようなことから常に利他の心っていうものはですね、やはり人の喜びを実際に自分のものとして受け止める、そういう純粋な気持ち、これは動物はできないと思うんですね。自分ここに目の前にあるおにぎり自分が食べたいと思っても、まず目の前を通った苦しんでる、また貧しい子どもたちにそれを食べさせる、自分もお腹空いてるんだけど一度そちらに施しをしてあげる、そうした時に子どもがその受けた人は喜んでくれる、そしてそれが回り回ってまた自分に支えてもらう何かに変わって戻ってくる、まあ、こういったことで目の前の利益を自分以外のところに置こうという、そういった辛抱の気持ち、これも利他に通じて、これは人間心ある人しかできないというふうに思っております。以上です。
ありがとうございます。今夜のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役でフリースクール聖母の小さな学校の委員もされている田中圭介さんと、アシスタントは藤本香里でお送りいたしました。田中さん、今夜も素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは皆さん、今夜も素敵な夜を。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。